本語の SBS です。
今日のゲストはビクトリア州のノースコートスイミングクラブで水泳コーチとして活躍されている草深亜子さんです。草深さんは昨年9月からそのチームに携わって、主に12歳から21歳の競泳選手の育成を行っています。先月13日コーチになって初めて全国大会でメダルを獲得した選手を育成したということで、その功績を称える賞、英語で Jim O'Doherty Victorian Age Group Coaching Achievement Award という賞を受賞されました。その賞についてや水泳コーチとしてのキャリアなどについて、ロバーツ美幸がお話を聞きました。この間表彰を受けてた賞なんですけど、はい、これってどういう賞になるんですか？
コーチになって初めて選手にメダルを取らせたっていう賞で、まあ、私がラッキーなことに入ったクラブがもう元から力ある選手がいたので、その選手を任せてもらえて一緒に全国大会行ってメダル取れたっていう賞です。
へ
ー、結構なんか、あんまり日本ではないんですけど、メルボルンだけじゃなくてこのオーストラリア全体がもうコーチに対しての賞も結構充実してて、選手だけじゃなくて何人選手を全国大会に連れて行ったとか、あとはオーストラリアのチームに入る選手を輩出したとか、それぞれ1年を通してスイムオーストラリアが表彰、コーチに表彰してくれるっていう、そういうシステムになってて選んでもらいました。
すごいじゃないですか
ラッキーでしたね。それ狙ってたわけじゃないんで、結果的に選手がいい成績残して、私も評価してもらえたっていうことで。
そのチームっていうのはどういうチームなんですか？
私が所属しているのがノースケットスイミングクラブっていうところで、2年前にヘッドコーチ、アッシュ・デライニーというオリンピックの銀メダリストなんですけど、背泳ぎの。その、コーチが選手を引退して、で、コーチとしてそこの、ノースケットで、スイミングクラブを立ち上げて、まだまだ若いクラブなんですけど、たまたま家の近くだったんで、ちょっと見学に行って、ですごい雰囲気が良かったんで、そこでライセンスがいるんですけど、コーチになるためにはそのライセンスを取る傍ら、そのチームでボランティアとして、半年ぐらいですかついて、でなんとか仕事もらえるように毎日行って、自分がどれだけできるかっていうのをアピールして、で今年からチームを持たせてもらったって感じです。
何歳ぐらいの選手？
私が受け持っている選手、私が受け持っているのはナショナルエイジスクワットって言って、全国大会を目指す子どもたちで、年は12歳から21歳まで。
おお、結構幅広い。
結構幅広くて、
全国大会っていうことは、ビクトリア州を超えて
、はい、
ほ
あ、すごい。私が受け持っているのは、そのナショナルパフォーマンスっていう一番上のスクワットの2番目になりますの選手たち一応所属してて、で全国大会目指して決勝行ってメダルを取るっていうのが目標
で、でその後はオリンピックに出ていくっていう感じで、コンウェルスゲームとか。
そうです。で私のもう一つ上のグループは、今年コンウェルスゲームに出たのは一人いたんですけど、その方も引退されて、で今はオーストラリアのジュニア のクラブに入ってる男の子が一人とは、来週からアメリカツアーに参加する子が一人ということで、結構頑張ってます
すごいですよね。この子たちって普通に学校に行ってて。
そうですね、
やっぱりその才能があるから、そのノースコートスイミングクラブに入ってくるんですか？自分たちから入ってくる、それともスカウトされるんですか？そういう彼らって。
そうですね、学校みんな大学生も所属してるし、社会人も所属してるんですけど、練習は学校行く前に2時間やって、学校行って帰ってきてまた2時間という形でやるんですが、とにかくこの今私が一緒に働いているヘッドコーチが、元オリンピック選手っていうのもあって、オリンピック選手から教えを請いたい子どもたちが集まってきたり、また評判ですかね、ある程度こうクラブも大きくなってきたんで、あそこいいらしいよって言ってよそから入ってくるパターンもあれば、私たちは YMCA っていう、スポーツクラブと提携してやってるんで、そこで育った子たちがノースコートスイミングクラブに自動的に入ってきて一緒にやっていくっていう形で、去年スタートした時は多分40人ぐらいだと思うんですけど、今はだいたい300人近い。
300人ですか？
ジュニアも合わせたら。 だからこう一気に膨らんだ感じで、うん、
みんな夢持ってくるんですよね。
そうですね。
へ、うん、確かに聞きますよね。朝5時ぐらいに始まるっていう、
うんうん、しかも私たちのスイムプールは外なんで
なるほど。
もう気温がだいたい今日なんか1度、うん、
へ
え、もう温水なんで湯気立って選手が何してるか見えないですね。
真っ暗の中で。
そうです。そうです。
もともとあこさんは水泳は選手として活躍されてきたんですか？
はい、自分はまあ3歳から地元のスイミングスクールに通って高校大学とスポーツ推薦で水泳だけ一生懸命
すごい
勉強ほどほどにやってきて、うん、大学卒業したと同時にもう引退して、でそれからは指導にっていう感じで。
でも高校まあ、3歳からやってきたってことは小中高って結構メキメキ才能、うん、ね、
そうですね、
才能がすごいこう出てたんじゃないですか。どうなんだ、まあ、
うん、ジュニアオリンピックとか全国大会目指しながら出ました。
へえ、まあ、種目は
種目は個人メドレーです。
あ、個人メドレー、うん、あ、じゃあ全部はあ、
まあどれってわけじゃなく何でも大体普通にできるっていう感じで、何にも特化してない人が。
何か得意なのとかあります？
背泳ぎは得意でしたね。
へ、
うん、クロールがちょっと苦手で。
あ、そう、
うん、まあ、けど本当に水泳はもうね、なんかやっぱ女の子なんで、女の子っていうか女性は体の曲線が変わったりとかするので、まあ、ちょっと記録が止まってしまう時もあったんですけど、まあ、多くのコーチとかに助けられながら水泳人生全うできたんで、まあ、そういう恩もあり、今度は自分が指導と、うん、者としてやっていきたいなっていう気持ちになったんで、まあ、本当に多くのコーチとか先生にお世話になりました。
うん、うん、いつのどういう時にあ、選手を辞めてコーチングに行こうと思ったんですか？うん、
やっぱり自分が選手としてやってる時はオリンピックもちろん目指して、うん、でシドニーオリンピックの時の何ですか、オペラハウスとかの映像を見て、わ、オーストラリアかっこいいなって思ったのが、うん、最初にオーストラリアを意識したきっかけで、で大学の初めまではオリンピック行きたいっていう夢があったんですけど、ある時にもう、あ、これは無理やなっていうのを自分の中で、やっぱりトップとの差っていうか、うん、まあ、自分のなんか体力の限界っていうか、そういうのも感じた時に、すごい選手としてやる気がなくなってしまって、大学の途中で、でまあもう水泳があんまり好きじゃなくなってしまって、その目標が見えなくなったっていうか、でそれでその指導者としてやっていきたいなっていうのはそのぐらいからありましたね。だからまあ気持ちを選手としての目線から指導者としての目線に切り替えて、最後引退するまではそういうイメージを持ちながらやってたんで、なんか割とすんなりコーチになれましたかね。
なるほど、
うん、
自分が今まで教わったものを次は、
そうですね、
若い人たちにっていう感じですかね。
そうですね。
オーストラリアに行こうと思ったのもやっぱりオーストラリアが、まあ、シドニーオリンピックでもすごい強かったしっていうのもあるんですか？
うん、オーストラリアに行こうと思ったのは、日本でまあ高校の職員として部活を教えてる中で、やっぱり私のポジションとしては水泳もしくは体育、スポーツで将来を目指すっていう子供を育てるっていうのが私の、まあ、ポジションだったんですけど、中にはネイルしたいとか、まつげしたいとか、美容関係に行きたいとか、そういう子たちを説得してスポーツ大学に行かせるっていうのも私の、まあ、ポジションではあったんですけど、そんな中も自分の中ではまつげエクステやりたい子はそっちの道でやった方がいいんじゃないかなとか、美容師になりたい子は絶対そっちの方が将来的にも、ね、楽しいんじゃないかなとか、そういう思いもあったんで、なんかこう自分のやってることに疑問があったっていうのもあるし、まあ自分がやってきた範囲の中での指導しかできなかったんで、まあ、自分が世界を知れば子どもたちにもっと幅広いことを教えてあげれるんじゃないかなっていうのもあって、まあ、それが海外に行きたいなって思った理由ですかね。うん、
どうですか、オーストラリアに来て水泳のコーチングスタイルと日本のスタイルとどう違います？
まずはもう本当に、ね、日本でやったら先生様じゃないけどコーチっていうのはやっぱ敬って尊敬してっていう、もちろんオーストラリアでもあるんですけど、もっとラフですよね。うん、気軽に喋りかけてくれたりとか、あとは選手とコーチの 距離が近いですね。気軽に喋りかけてくれ、やっぱ日本やと一線引いてっていうところもあるんですけど、まあ、まずとにかく楽しんでますね、子供たちがトレーニングを。私こっち来て初めてやったんが、ランとスイムって言ってちっちゃい子を教えることから始めたんで、
はいはい、
とにかく英語力がなかったので、コーチ業なんて本当に夢のまた夢で、オーストラリアに来た当初はまずはランとスイムを教える資格を取って、子供たちを教えるとこから始めて、でも親がハブファンって言って楽しんでおいでねって送り出してくるけど、やっぱり日本は頑張っておいでよって、ちゃんと先生の話聞きなさいよっていうことで、やっぱり親のね送り出してくれる形が違うから、ハブファンで来られてキャッキャやられたら、最初はもうほんまにまず座って落ち着くところから、こんにちはっていうところから始めて、だから本当に
日本式だ、日本式ですね。
いやもう日本式で教えてきましたね。最初はもう座って、こんにちはいうところから、ね、終わったらありがとうって言って、でハイファイして帰ってもらうところ。
なるほど、
でもやっぱり親もそういうふうに教えてくれるのがやっぱり嬉しい親が多くて、
やっぱり楽しいって思わないと子供も続かないですしね。
そうですね、
特にちっちゃい時って怖いとかそういうのもあるのでね、
楽しいです。
やっぱりあこさんみたいにキャリアをすごく積んできた方でいきなりラントゥースイムに入って、
あ
そういうなんて言うんだろう、ギャップっていうのかな、私が求めてるのってこれかなって思った瞬間。
もちろんコーチとしてスタートするにはやっぱりコーチってその水泳教えるだけじゃなくて、例えば恋愛の悩みとかうまくいかない時の悩みとか、そういうのをやっぱり聞いてあげるのも、コーチの本当に半分以上の役目やと思ってて、やっぱそれがまだできないっていう自分が、
ああなるほど、 そこまで行きつけない
できないっていう思ってたので、でラントゥースイムから入ってすごい今は良かったと思ってます。
日本でどういうところが、
日本でラントゥースイムの経験なかったんで、子どもたちにこういうふうにこうキックを教えていくんやとか、そのこういうプロセスを見れたことで今の指導にすごい役に立ってるっていうのもあるし、一番で言ったら、語学力で言ったら子供2歳の子どもたちがシンプルな英語を話してくれるんで、それに答えて、でどんどん難しくなっていって、それに受け答えできて、で子どもたちが英語をたくさん教えてくれましたね、本当に。でも中には、アコの英語でうちの子供に教えてほしくないっていうクレームもあったり、
そんなことがあったんですか。
その度にやっぱ、自分の英語力で子供のチャンスを潰してんなっていうのはあったから、それもまたモチベーションになりましたね。
でも言葉ってあんまりね、どうなんだろう、
水泳だけ教える面では多分必要ないけど、やっぱりあるお母さんには言語を習う段階の2歳とか3歳の子供と喋るにあたって、やっぱりきちんとした英語で話してほしいっていう親も、いたんですかね。
なるほど。
まだそれは理解できるかなと思って、プライベートで教えてるってなると、やっぱりこう教育に熱心なお母さんとかはやっぱりしっかりした先生に教えてもらいたいっていうのがあったかなと思います。残念でしたけどね。
ね、ちょっと悲しいフィードバックですよね。大人のそのコーチングスタイルの違い、例えば高校で部活で見てらっしゃって、今はまた同じような年齢の、ね、こういう団体で見てるんですけど、どう違います？
そうですね、結構オーストラリアの子どもたちも、なんていうかな、こう日本式に厳しくやってもらうっていう機会があんまり多分ないので、やっぱり学校でも子どもたちの意見を尊重するっていうのがやっぱりオーストラリア の、教育方針っていうんですかね。だからあんまり厳しくされることに慣れてないんですけど、その中でも厳しくしてもらえることに結構子どもたちも大人、親も楽しんでくれてるっていうか、もうまずは靴揃えるところから、カバンのチャックちゃんと閉めて、自分たちのものをしっかりカバンの中に入れるところ、あとは練習道具を投げないとか、みんな練習道具蹴ったり投げたりしてやってるんで、まずはそれを、もう私のチームでは練習道具は絶対に投げない。
なるほど。
もう投げたら練習をする機会を失うっていうか、その日はもう練習に参加できないとか、最初はこう強制的にやるっていうのは難しいんで、こう遊びで入りながら、やってましたけど、今はもう子どもたち何も言わずに練習道具を自分たちできっちり片付けたりとか、そういうのも親としても見て喜んでくれてるっていうか、ちょっと違うアプローチの仕方ではあるんですけど、 みんな楽しんでくれてると思います、う
ん、それはあこさんのチーム
そうですね、今のところはこう全体に教えるっていうのは人数がやっぱ多いのもあるので、まあ、自分のチームからまずは教えてそれが広がって例えば水泳推しだけじゃないっていうところも、うん、この自分たちのクラブの強みにしたいので、うん、やっぱ強くなるだけであの、ね、その終わっていくっていうのは寂しいんで、うん、
なるほど、
うん、しっかりこうライフスキルっていうかそういうのも学んでもらって、うん、そういうのもあの評判の一つになったらいいかなとは思ってます、
うんうん、でもやっぱりこの年代の12歳から21歳の年代の子たちを指導するのって結構難しくない
ですか、うん、難しいですねしかも私も今年からのにパッて来てるので、うん、まあでもあの本当に日本に関心がある生徒が多いっていうのもラッキーなことで、うん、あの私の文化にとても興味持ってくれてる生徒もいるしもう日本語学校で勉強してて教えて教えてって言ってくる子もいるし、うん、なんか割と私もこの子どもたちの心をつかむのが得意な、あの水泳教えることより多分得意なんで、多分そのコミュニケーションっていうのは、うん、多分いいと思います。まだ始まってあの誰も辞めてないんで、
なるほど
厳しかろうが誰も辞めてないっていうところはまあいいかな、うまくいってるんかなとは自分では思ってますね、
うん、どうですか、やっぱり生徒のそういう生徒選手のあの力ってこう目に見えて分かります、
うん、
こう上達してるなとか
一生懸命やればやるほどやっぱり自分の結果も楽しみになってくるし、自信がある分でその分あの間違えた時とか、まあ、失敗した時の反動も大きいから泣いちゃう、まあ、そういうのの繰り返しでどんどん強くなっていくんで、まあ、例えば私の仕事は本当に挫折したうまくいかなかった時に、まあ、どう立ち上がるか、失敗することはあのいいことやなんで、まあ、それからどう立ち上がるかっていうところを気持ちを持っていくっていうのがあの一番大事にしているところなんで、
メンタル面、
うん、もう多分そういうのを乗り越えたら多分本人たちもあ、うんうん、やったらこんだけできるんやっていうのでどんどんどんどん自信ついていくから、
なるほど、
今のところ本当にまだまだ私のチームの中でも全国目指したいんですけど、本当に全国大会に出たのは27人中2人だけで、
うん、
で来年は本当に半分以上の選手を全国大会に連れていくっていうのがあの目標としてあるんで、
すごい、
はい、それを目標に今はあのチーム一丸となって、
うん、
やっぱり子どもたちの中では自分は無理やって思ってる子たちが大半なんで、
あ、そうなんですか、うん、
それをなんとか一歩一歩この冬のシーズン乗り越えて夏どれぐらい近くなっていけるかっていうのを、ね、見てもらえれば、だから今回その全国大会でメダル取れたんが私にとってもすごくよくて、選手たちもあこはこんだけ指導力があるんだって、まあね、メダル取れた、ラッキーなことに取れたのをもういいことにみんなも夢を目指せばね、ちゃんとやれば取れるんやでっていうことをあのちょっと証明できたんじゃないかなと。
ありがとうございました、
はい、こちらこそ
ありがとうございます
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。